Lord.
ビルボードポッドキャスト MC の太田です。本日はですね、いつも言っていただいている生竹さんが都合により参加ができないということになっておりましたので、今回はですね、急遽、ピンチヒッターということで、この方に、参加していただいております。それではですね、ちょっと自己紹介の方をお願いできますでしょうか。
はい、私ビルボードジャパン編集部の田波と申します。
はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。初めての、収録参加ですかね。
はい、そうなります。
そうですよね、まあ、ビルボージャパン編集部ということで、まあ、僕と同じところですね、まあ、行きたくさんも同じところなんですけど、はい、というところで、初めて出ていただいて、もう2年ぐらいになるんですかね。
そうですね、2020年の、まあ、6月あたりから働いております。
6月あたりからでしたか、はい、そうですね、
そうですね、
はい、そうなんですよね。もう2020年6月あたりからっていうことになってくると、もうコロナが蔓延してる頃、
コロナ
が
そう真っ只中です。
在宅勤務が基本っていうベースの時に、この編集部に入っていただいたということもあってですね、あんまり正直合わないんですよね。
そうですね、まだ数回しか会ってないですね、お父さん。
正直数回ぐらいしか会ってないですよね。はい、まあ、コロナになる編集部に入る前も一応ビルボードライブの方で携わっていただいてたんですかね、田波さんは。
はい、
そうですね、
働いておりました。
ビルボードライブで働いていただいた後に編集部に入って、来ていただいたという感じですね。はい、はい、という今回はその田波さんと、収録を始めていければと思うんですけど、田波さんって普段何を聞いてらっしゃるんですか。
私一番好きなアーティストがあのシンガーソングライターのユイでございまして、
はい、
まあ高校生ぐらいからずっと聞いてきております。
うんうん、なるほど。ユイさんは今はどういう活動されているんですかね。
今は主にバンドのフラワーフラワーというバンドの、
うんうんうん、そうですよね、
ボーカルをやっておりますね、うん
うんうん、
はい、
そうですよね、はいはい。なんか最近って言っても2020年だったと思うんですけど、
はい、
なんかユイさんとして久しぶりに活動したっていう時もありましたね、確か。
そうですね、去年かな、去年その大文字のユイ名義でアルバムを出してましたね、はい、
結構なんかセルフカバーとかもやってたり。
あ、そうです、そうです、
そうですよね、やってましたよね。なるほど。結構 J-POP を聴いてるって感じですか。 J-POP、
うん、J-POP、J-ROCK が好きで、うん、あとはラルク・アンシェルとかも好きなんですね、
うんうん、
実は
なるほど、実はっていうほどのベースがまだ出来上がってないんですけど、
ごめんなさい、はい、
そうなんですね。あ、日本だ、だ基本的に日本の楽曲、日本のポップス、ロック、
そうですね、
で、まあ、まあそれ以外のところもちょっと聞いたりとかっていうのが、う、なるほど。あまり海外の楽曲は聞いたりしないって感じですか。
Apple Music 使ってるんですけど、そこでこう、はい、ラジオとかで、うんうん、洋楽は聞いたり取り入れていますね、普段は、
うんうんうん、あ、はい、ラジオ、なるほど。え、ラジオっていうのは、FM ラジオとかそういうことですか。
あ、
違います、 Apple Music のラジオってことですか。
Apple、そうですね、
なるほど、そうなんですよ。ちょっと何歳ぐらいから音楽って聞き始めました。
8歳。
そう、積極的に音楽を、
積極的に、まあ、それはユイが結局きっかけで。
なるほど。
そうですね、中学生ぐらいの時に It's All Too Much っていう楽曲がありまして、
うんうんうん、
そのミュージックビデオを見た時に、こうなんて音楽がすごいんだろうというか、
うんうんうん、
女性なのにこんなかっこいい人がいるんだっていう衝撃を受けて、そこから音楽が好きになったって感じです。
なるほど、かっこいいっていう印象だったんですね。
そうですね、かっこいい、かっこいいというかクールに歌い上げてるミュージック。
あ、なるほど、クール、
はい、
なるほどね。あ、すみません、 Apple Music のラジオ番組って例えば B2One とかそういうやつ。
あ、そうですね、ミュージックヒッツ、
はいはいはい、とか
ミュージックワンっていう、
はいはいはい、
はい、
そうですね、 Apple がなんかオリジナルで作ってるような。
そうです、
そういうことですね、はいはい、ありがとうございます。ってこと、じゃあユイさんがデビューしたのが十何年前だ、2004年ぐらいからデビューしたかな。
そうですね。
まあ、田波さんっておいくつなんですか、差し支えない範囲で。
そうですけど、 26歳です。
今は26歳、なるほど。僕は29歳なので、まあ、大体3歳差ぐらいっていう感じですかね。
はい、はい、
で結構小学生ぐらいから結構聞いてたって感じ
です。小学生の時は、こう話題になる、学校で話題になる楽曲、例えば、オレンジレンジとか、修二とアキラとか、そうですね、ドラマからヒットする曲を結構聞いてたような気がします。はい、
なるほど。そういう時って、どのデバイスで聞いてたんですか？例えば、もうすでに iPod を持っていたとか、CD を。自分の部屋のラジカセで聞いていたとか、
うんうん、自分は、CD で聞いてて、TSUTAYA にこう週1ぐらいで行って、なんか5枚借りると1000円みたいな、お得セットみたいのを利用しつつ、うんうんうん、そうですね、毎週アーティストを変えながら CD を借りてましたね。
なるほど、そうなんですね、はい、僕は本当聞き始めたのは音楽を普通にっていうかまともに聴き始めたのが2008年かな、はい、なので高校1年ですかね。それまでは正直ほとんど音楽を聴いてないという状態だったんですよね。でまあその高校1年の時に iPod を買ってですね、iPod を買ったからには音楽を入れないといけないということで、そこから音楽をいろいろ入れ始めたっていうところが最初になるんですかね。だから結構なんかね、楽曲なんて言えばいいんですかね、なんかアーティストキーンじゃないんですよね。アーティストキーンとか楽曲キーンっていうか、なんていうか、わかんないですけど、音楽キーンじゃないっていう。デバイスキーンっていうね。デバイスがきっかけになってるっていうところですかね。
きっかけ。
iPod を買ったっていうのがきっかけですから、音楽聴いたのは。ユイがとか、まあ僕の世代で例えばバンプオブチキンがとか、そういうわけではないっていうところから始まったんですよね。という、なるほど。まあそういうね、流れを組んでる田波さんと、今回収録をさせていただくと。いうことになっております。ではチャートの方に話題を移していきましょうかね。ではですね、本日は1月26日に収録してるんですが、本日発表いたしました1月26日付の、総合ソングスチャート HOT100、 こちらトップ3をご紹介させていただきます。第3位が、キングヌーの一途で、第2位がジャニーズ WEST の黎明、そして1位がエメの残響参加になっておりますということですね。1位の残響参加はですね、もう先週も1位だったと思いますが、これでもう4週ですかね、通算4週の、総合ソングスチャート首位ということになっています。今週 CD シングルが9921枚で6位、ルックアップ2位で、ダウンロードが2万602ダウンロードで、このダウンロード指標は1位、ストリーミングが827万3030回再生で5位、動画再生も、189万回再生ですかね、で2位ということになっております。ということで、まあ、CD であったりダウンロード、ストリーミング、動画再生、ルックアップ、そういったところで特に、上位、まあ、ないし1位を獲得しているという結果になっていますね。でジャニーズ WEST の黎明が2位ということになっています。まあ、CD とルックアップ、こちらどっちも指標1位でございましてですね、CD セールスがですね、19万7400枚ということになっておりますが、まあ、ポイント総合のポイントとしては、残響参加に届かず2位という結果でございました。そして3位はキングヌーの一途ということで、こちら前週と変わらず3位ということになっております。ちなみに4位もですね、キングヌーの境目になっておりまして、こちらストリーミング1位、あと動画再生1位ですね、ということにもなっておりますということで、田波さんは呪術廻戦の映画を見に行ったと伺ったんですが、
はい、
このキングヌーの一途と境目は、まあ、主題歌でもあり、エンディングテーマでもあったと思うんですけども、
はい、
特に境目エンディングテーマの、
はい、
とかってどういうふうに映画では上映されるんですか？
これってネタバレとかにならないですかね？
あ、ネタバレになってしまうんですか？これはちょっとまあ、ストーリーに関わらないところだったら大丈夫だと思いますよ。
あ、これはエンディングロールで境目が流れて、
うんうん、
あと一途もエンディングロールで実は流れる。
あ、そうなんですね。
立て続けに流れる、
うんうんうんうん、
そうですね、形でした。
あ、そうなんですか。オープニングでは流れたりしないですか？
では流れなかったですね。
なるほど、なるほど。一途と境目が 連続して流れるみたいな。
私もびっくりしました。はい、びっくりしました。
あ、なるほど、なるほど。まあ、これはネタバレにならないと思いますけどね。ストーリーの展開上、あまり関係がないところだと思うので、うん、あんま気にしなくて大丈夫だと思いますよ。まあ、正直ね、もう今上映されてる映画なのでね、どこまで行っていいかみたいな線引きってすごい難しいですよね。そうですね。これが公開されて、っていうか、上映から1年経ってたらもう言っていいと思うんですけど。
そうですね。1ヶ月なんで、
まだ。まだ1ヶ月ですからね。
そうですね。
なかなか言い切れないところですけど。はい。なるほど。まあ、そういう感じで上映されてるんですね。作品自体は面白かったんですか？
そうですね。原作のゼロ感が、元になってるんで、話は知ってたんですけども、
うん。うん、
やっぱり作画がズバ抜けてよかったので。
うん、あ、作画が。
作画がズバ抜けて。あと公開日もおそらく、1月24日に公開されてるんですけど、これも、うん、映画の中に出てくるこの大きな対戦みたいのが12月24日
ですね、はい、
に行われるというところに多分合わせて公開日も12月24日にしたんだと思うんですけど、うんうんうん、まあ、そういったところもちゃんと原作をこう愛しているスタッフの方といいますか、合わせてあと公開されたんだなっていうところもこういいなって思いましたし、
うんうんうん、
はい、
なるほど、その作品に対するスタッフの、意気込みが分かるっていう感じですかね。
分かる、はい、そうですね。
なるほど。田辺さんって結構そういうアニメの映画とかはよくご覧になるんですか？
アニメの映画は普段見ないんですが、なるほど、呪術、はい、
呪術、今回は呪術廻戦が好きだから、見たっていう感じですかね。
そうですね。あとはゼロ感も、うんうんうん、あ、ゼロ感ではない、特典の漫画もあって、うん、映画特典の漫画もあるので、それが欲しいっていうのもありまして足を運びました。
なるほど、そういうきっかけもありますね、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。ということで、まあ、結構このキングヌーとエメ、まあ、エメは鬼滅の刃ですけども、まあ、キングヌーもエメも結構上位に居続けているので、この何週かもうこの、ね、はい、3週4週ぐらいは上位に居続けていますからね、はい、まあ、ちょっとしばらくは上位に居続けるんだろうなっていうことを毎週言ってるっていう感じですかね、はい、という結果でした。はい、まあ、こういう上位の結果だったんですけども、まあ、ちょっともうちょっとだけ順位を下げて見てみますと、今週ですね、例えばケプラのワーダーダーという楽曲、こちら、まあ、前か前の前のエピソードでもお話ししたかと思うんですけど、こちらが前の週16位から9位に上昇しているという結果にもなってますね。こちら結構そのストリーミングの順位とかっていうのも、もう毎週毎週順位を上げてきているというところですし、まあ、動画再生のところもですね、まあ、上位をキープしているといったいうところもあってですね、徐々にちゃんと上位昇してきているなという感じです。あともう一つですね、今週総合の18位ですね、にサウシードッグのシンデレラボーイがチャートにします。これ前の週が30位だったので、今週12ランクアップということですね。こちらストリーミングの指標が12位、動画再生29位、カラオケでは17位という結果になっていますね。はい、カラオケ17位、ストリーミング12位って言ったところ、まあ、動画再生も高い29位ですけれども、まあ、ミュージックステーションに出たということでチャートが上昇しているというところもあるんですが、まあ、そもそもこのミュージックステーションに出る前から、このシンデレラボーイという楽曲はですね、徐々に上昇してきていたっていうような推移をたどっているんですね。リリースっていうか、初めてチャートにして、ストリーミングにおいて初めてチャートにしているのは、例えば2021年9月1日公開ということになっていますね。はい、ということで、だからこれリリースされたのはもう8月なんですよね、2021年の。
はい、
だからおよそ半年ぐらい経っているというところですかね。
はい、はい、
2021年の8月の25日にミニアルバムのレイジーサンデーというのをですね、リリースしているんですが、その中に収録されている楽曲ですね。はい、このシンデレラボーイですけど、だからこの、あれですよね、なんかもちろんなんかいろいろなきっかけとかあると思うんですけども、こういうふうに徐々に毎週毎週ポイント、ストリーミングのポイントとか、を上げていってっていったところで、もう結構このリリースから12月ぐらい、頭ぐらいまでずっと右肩上がりだったんですよね、基本的に。で、そこからちょっとポイントとしては、まあ、 停滞といったらあれですけども、まあキープして、で、ちょっとずつ下がっていって、年末年始あたりって下がるんですけども、今回、ミュージックステーションに露出したということもあってですね、もう一度上昇の軌道に乗ったという形ですかね。こちら、田辺さんは聞いた、もうリリースされてすぐぐらいに聞いたと、先ほど、この収録を始める前におっしゃったような気がするんですが。
はい。はい、去年の9月に、ワンマンライブがありまして、
はい、
そこのライブレポートをやったんですけども、
はい、
やっぱりこのシンデレラボーイの、
はい、
こうタイトルコールが告げられた時は、うん、会場がこうドッと湧いたといいますか、
あ、もう待ってましたと、
はい、待ってましたっていう感じがビシビシと伝わってきたのを鮮明に覚えております。
うんうんうん、なるほど。去年の9月あたりのライブ、それどこで行われたんですか？
渋谷の、LINE キューブ。
ああ、はいはいはい。
LINE キューブ渋谷というところですね。
はいはいはい。なるほどなるほど。このね、サウシードッグ、もうキャリアとしては、一応結成としては2013年結成ということになってますし、まあ今、シンデレラボーイの話をしてますけれども、まあそれ以前からね、まあ結構その代表的な楽曲とかもいくつもあるようなバンドということで、なんか急に出てきたアーティストとかそういうわけではないですもんね。例えば今僕 Spotify 見てますけども、例えばいつかっていう楽曲とかもね、かなり再生されてますし、ゆいって楽曲とかもね、かなり再生されてますし、まあ、ファーストテイクで披露されている楽曲でもあるんですけども、このいつかとゆいっていうのは、まあ、こういうなんかいろいろな楽曲、今回シンデレラボーイが上昇してますけども、それ以外の楽曲っていったところも非常に人気のあるアーティストですよね。このシンデレラボーイという楽曲に対してとかでもいいですし、サウシードッグ全体というふうに見てもいいですけども、どういう楽曲をどういう楽曲を作ってるアーティストってイメージがありますか？
そうですね、一曲一曲がこう小説を読んだかのような、まあ、ストーリー性あふれる歌詞と、うん、あとはまあこのボーカルの石原さんの歌声がやっぱり生で聞いた時にやっぱこう、
うんうん、うん、
石原さんの歌声はこう感情をむき出しにしたような、
うんうん、
力強い歌声でこう心にこう刺さる歌声を持ってるなとは感じました。
なるほど。サウシードッグシンデレラボーイ僕聞いた時は結構これ女性目線の楽曲ですよね。でこれ石原さんは、男性だと思います。男性と思いますってもおかしいですね。男性ですが、結構それを言うところの、リリックに対しての繊細さっていうか、で、まあ、楽曲演奏とか歌い方っていったところもそういうなんか繊細さを感じたんですけど、でもライブでは結構なんて言ったらいいんですかね、ライブではもっとなんか 熱のある歌い方って言ったらあれですけども、繊細と対極にある言い方とは思わないですけども、ライブではちょっと音源とはちょっと違う雰囲気を呈してたり
するんです。そうですね。それは感じますね。
うんうんうん、結構ライブでちょっと違う面を、一面を見せてくるようなアーティストなんですね。
あ、そう、そうだと思います。
うんうんうん、なるほど。なるほど。そうなんですね。まあ、今回、まあ、ミュージックステーション出たということで、マカロニ鉛筆も出てて、で、結構このサウシードッグとマカロニ鉛筆とか、こういう今ね、ちょっとバンドという形のアーティストがちょっと出てきてるなっていう感じしますよね。
緑者化とかも。
そうですよね。
はい。
なんか2020年以降、ね、そういうボカロと言われるところから、出てきたアーティストさんっていう、ボカロ歌い手と呼ばれるシーンとかすごい注目されたりとか、あと、まあ、シンガーソングライター、まあ、弾き語りだったりだとか、まあ、そういう人たちが結構フォーカス当たってきて、なかなか比較的バンドにというところに注目が比較的ね、なんかいい時期もあったような気がするんですけども、なんかここに来てマカロニ鉛筆だったり、サウシードッグだったりとか、そういう人たちのがちょっとじわじわっと来てるなというところを感じますよね。サウシードッグもマカロニ鉛筆もなんかね、歌い方って言ったらあれですけど、リリックといったところで結構ちょっと似たものを感じたりとかしません？
う
ん
う
ん、
確かにそう言われてみれば感じますね。
そうですよね。なんかそういう感じするんですよね。まあ、ユーリさんはちょっと違うかもしれないですけど、 でもなんかどちらにしても恋愛の楽曲がね、
はいはい、
上位っていうか恋愛の楽曲っていうのがちょっと目立ってるのかなというようなところも感じますしね、はい、やっぱりもう2年ほどディスタンスを保ったところをやってますから、結構恋愛事情とか今どうなってるのかなっていうね、学生の恋愛事情とか今どうなってるのか、素朴な疑問もあったりするんですけど、
それはちょっとわからないですね
あったりするんですけど、でもなんかこういう恋愛の楽曲で、でまあ、ちょっと傷ついている人の恋愛の楽曲とかね、はい、そういうのが出てきたりとかしてて、なんか見てて面白いなと思うんですけども、うん、はい、ということでちょっといろいろ今後の、サウシードッグ非常に注目ですよね。もうすでに大きい箱でやってるんでね、あの注目っていうのもおかしい話ですけども、はい、ますますというところで、という結果でございましたという、HOT100 でございました。では続いてですね、ホットアルバムスの方に移らせていただきます。総合アルバムチャートですね、こちらトップ3ご紹介させていただきます。3位、総合3位が優里の1、総合2位が宇多田ヒカルのバッドモード、そして総合1位が木村拓哉のネクストデスティネーションでございました。木村拓哉のネクストデスティネーションはですね、こちら CD 指標で1位、ルックアップで3位という結果でした。CD セールスは7万503枚という結果ですね。結構いろいろなアーティスト、多くのアーティストが参加していてですね、このアルバムはですね、山下達郎さんとかクリーピーナッツであったり、平井大さんであったり、こちらを参加しております。ミュージックビデオとして、紹介というか公開されている楽曲としては、I'll Be There という楽曲が YouTube でもミュージックビデオが公開されていますが、この楽曲はですね、マウイザミッションの神風ボーイさんが作詞作曲手掛けておりますね。はい。という感じですが、この I'll Be There とかも結構マウイズ色の強いというか、マウイズ色を感じさせるような楽曲ではあるんですけども、同意していただけますか？
はい。そうですね。マウイズ・ザ・ミッション、普段聞くんですけども、うん、
はい、
やっぱりそのマウイズさもいい意味で出つつ、まあ、キムタクの今まで見たことのない壮大な歌い方といいますか、
うん、
それがうまくマッチしてまして、プラスミュージックビデオも壮大さが出てたので、それもマッチしつつ、なんか聞き応えがある楽曲だなと感じました。
なるほど。マーウィザミッションらしいっていうのは、その壮大さって言ったところがマーウィザミッションっぽいっていうところなんですか？
そうですね。前もミレイさんに「グラップ・ザ・エア」という楽曲を神風ボーイさんがしてまして、うん、
なるほど。
それも結構壮大さあふれる楽曲で、神風ボーイさんらしさが出てる、
うん、
壮大さ。
なるほど。壮大さ。はい。
壮大さ。
なるほど。ミレイさんの「グラブ・ザ・エア」ですね。なるほど。
そうですね。
ちょっと僕ミュージックビデオのキャプチャーしか見てないですけども、ミレイさん手横に広げてますよね。で、今回木村拓哉さんも手横に広げてるシーンあったと思うんですけど、はい、はい、まあそういうところがマーウィザミッションっぽさっていうところになるんですかね、はい、神風ボーイさんっぽさなのかもしれないですけども、
はい、
なるほど、ということですね。まあ僕もこの今回の木村拓哉さんの I'll Be There のミュージックビデオ見ましたけど、まあ、今回2作目のアルバムですけども、まあ、1作目とかと同じような感想、同じようなニュアンスですけど、いまだに1曲フルフル木村拓哉さんが歌ってるっていうところに驚きありますよね。まあ、もちろんスマップ時代も木村拓哉さんのソロ曲とかありましたけど、やっぱりこの1曲すべて木村拓哉さんが歌っているって言ったところ、うん、って言ったところは、やっぱり、まあ、ずっとほぼスマップの曲ばっかり聴いてきた人間なので、
はい、
なかなか、まだ新鮮味があるなと。まだ新鮮味があるなと思いますよね。はい。僕はインスタをフォローしている数少ない方ですけども、木村拓哉さんは。
私もフォローしております。
あ、そうですか。
はい。
ですけども、やっぱり新鮮だなと思いながら、いつまでたっても新鮮やなという感じですかね。はい。という、木村拓哉さんのネクストデスティネーションが総合アルバム1位でございました。そして2位が宇多田ヒカルさんのバッドモードでございました。こちらも注目されていた作品ですね。これはですね、先行配信がですね、1月19日に先行配信ということになっ ということなので、今回ちゃんとにしております。ダウンロード数が、まあ、アルバムではあるんですが16,003ダウンロードという結果になってて、総合アルバム2位となっています。ちなみに CD はですね2月の23日に発売をされますということですね。このアルバムは全部の曲聴きましたけれども、はい、ちょっとすごかったですね。すごかったですね。まあ、1曲目からすごかったですね。まあ、表題曲ですけども、1曲目はバッドモードですけども。
はい。そうですね。バッドモードをこうちょっと調べたんですけども、なんか、宇多田ヒカルさんの息子さんも、こうバイオリンで参加されてる、そうで、でジャケットとかも、通常版のジャケットをこう、こっそり息子さんの姿が、多分息子さんの姿がこう映り込んでるところもなんか日常感出てて、いいなって思いますね。
なるほど。なるほど、なるほど。そうなんですよね。まあ音、まず音そのもの音質っていうのがすごいなと思いましてですね。いつもまあ、Bluetooth で聞いてるんですけど、これはちょっと Bluetooth で聞くのダメかもと思って、ちょっと線つないで聞きましたもんね。この曲は。はい。で、まあ、1月19日に先行配信されたんですけども、その同じ日にはですね、有料配信スタジオライブをしております。ヒカル宇多田ライブセッションズフロムエアスタジオスを開催してですね、まあ、このビルボードジャパンのサイトでもそのライブレポート、掲載しておりますけれども、つやちゃんさんが書いていただいたやつですね。はい。まあ、このライブもアーカイブで僕は見ましたけれども、ちょっとこれもすごかったですね。こうやって音出してるんだっていう、そういう素朴な楽しみもありつつ、ちょっと異常にいいですね。こんなに日本のアーティストで、こんなに異常に曲の音質がいいっていうか、音作りがいいっていうのを久しぶりに聞いた感じがして、すごい興奮したっていう感じですかね、僕は。
バンドメンバーも結構豪華なイメージがありますけども。
はい。
どうでした？
そうですね、まあ、ちゃんと僕は知らなかったんですけども、それこそつやちゃんさんのライブレポートとか、そのバンド、そのスタジオライブしていたメンバーの方も、そのイギリスの音楽シーンを支えている方が、ちゃんとやっているというようなライブだったんですよね。はい、ギター一つのなりであったりとか、キーボードどんだけ使ってんねとか思ったりとか。あったりとか、あとまあね、そのスタジオで音楽をやるっていうその映像演出としても良かったですし、ちょっと良すぎて怖かったぐらいですかね。もうちょっとこれアーカイブがもう配信が終わっているので、ちょっと今見れない状態だと思うんですけども、はい、多分見てた人は全員びっくりしたと思います。びっくりして興奮したパターンと、ちょっとすごすぎて引くわっていうぐらいすごかったと思いますね。ちょっと、そう、ちょっと言葉に困るぐらいすごかったですね。こんだけすごかった、すごかったって言って何の意味があるんだと思うんですけど。
はい、そう、見逃してしまったので、大変後悔しております。
はい、これは見逃した人は後悔していいと思いますね。ちょっとすごかったですね。なんかすごい音の鳴りがいいっていう意味では、例えば、そうですね、ダフトファンクのランダムアクセスメモリーズっていうアルバム、2013年だったかな、リリース。2013か14かどっちかだったと思いますけども、の感じであったりだとか、まあ音のいいアーティストといったらね、例えばそうですね、ドレイクであったり、シャーデーであったりとか、いろいろいますけども、ジャネット・ジャクソン、マイケル・ジャクソンいらっしゃると思いますけども、まあそういうところに入ってくるぐらい、なんか音がすごい良かったんですよね。もう、それがすごい。まあ一番ダフトパンクのランダムアクセスメモリーズとかに近いのかなとか思いつつ、なんかあるじゃないですか、たまに異常に音がいい作品っていうのが。
そうですね、ありますかね。
異常に音がいいさ。
異常にいい。
異常、それに入ってくる感じで、しかもライブでもそれが、こういう形でやれてんのかっていうのが、っていう凄さもありつつ、なんかその宇多田ヒカルさんとバンドメンバーの息の、ちょっとその目線というか、そのタイミングを合わせたりとか、なんかありますけど、うんうん、まあ、そういったところも含め、すごいかったですね、これは。という感じ。ですね、ダウンロード数も1万超えてますし、はい、ということで、まあ、また多分 CD2 月23日発売というところで、まあ、このタイミングでもまたチャート上昇すると思いますけども、かなり素晴らしい作品だと思います。あんまり僕ポッドキャストで素晴らしいとか言わないようにしようとしてるんですけども基本的には 素晴らしいとかダメとか言わないようにしようとしてるんですけど、はい、ちょっとこれは数少ない例外ということで言っておきますね。
あ、よかったです。
僕は数少ない例外、僕の個人的なね、はい、僕の個人的なところなので、はい、ということで、まあ、1位木村拓哉さん、2位宇多田ヒカルさんで、3位は優里の1さんという、じゃあ優里の1ということになっております。優里の1も先週と同じく3位ということになってますね。CD セールス11,685枚で3位、ダウンロード数2445ダウンロードで2位、ブックアップは9位ということで、全3指標がトップ10入りをしておりますということですね。こちらも結構長い、このアルバムチャートの中で長い間上位に居続けそうな感じの結果かなという感じでございますね。という、総合アルバムチャートでございました。ということで、総合ソングスチャートとアルバムチャートを振り返ってまいりましたけれども、初めて収録参加していただいた田波さん、ちょっと感想、収録の感想をいかがでしたか？
そうですね、自分はあまり話すのが得意ではないのでちょっと緊張して、かなり緊張したんですけども、はいはい、太田さんのおかげで楽しくできたと思っております。ありがとうございます。
あ、すいません、ありがとうございます、はい、なんかありがとうございますのカツアゲみたいな風に見えてしまったらあれなんですけど、はい、ということですね。ちなみになんか今後田波さんなんかこのアーティストの新曲が楽しみだとかあったりするんですか？
はい、チルズポットというバンドがいまして、
はい、チルズポット、
これもヒートシーカーズのチャートに入ってきたことあるのかな、
うん、
未定という楽曲が入ったことあると思うんですけども、このバンドに今個人的に注目しております。
お、何がそんなに注目なんですか？
はい、なんかリズムがいい、Dラインが個人的に好きっていうだけで、
メロディーラインが
結構好きですね。で、結構若い、2002年、全員2002年生まれ。
ああ、じゃあ今20歳ぐらいですね。
そうですね、今完全に新人アーティストって感じですね。
ああ、いいですね、面白そうですね。はい、なるほど。まあこれストーリー、まあ、Spotify なり Apple Music なり何なり Amazon なりで、いろいろ聞いていただければというふうに思いますけど、結構今 Google でチルスポットって調べたら、
はい、
まあ、結構そのなんて言えばいいんですかね、リリックにフォーカスを置いてるのかなっていうような記事もありつつ、なんかそれ以外もなんかドラムの話の記事とかありますね、チルスポットの。
ほうほうほう、
ドラムに関する記事とか、メンバーのジャスティンさんっていうんですかね、ジャスティンさんは昔よく聞いていたのはエリック・クラプトンですとかおっしゃってますね。チルスポットのドラムに関してはザ・ルーツとか90年代のヒップホップの影響を受けていますとかおっしゃってますね。なんかメンバーそれぞれなんかルーツって言ったらあれですけども、まあ、そういったところ結構いろいろ違うみたいですね。
そこまでちょっと調べてなかったんですけど、
そうなんですね。そう、日本のロックっていう人もいれば、ボカロとか EDM っていう人もいれば、R&B とかところもあればっていう感じですかね。だから今のこの20歳のバンドとかになってくると、そういうその自分のリファレンスというか、そういうのも今までにないアーティストが出てくるんでしょうね。例えば、ですよね。例えば、そのうち多分ね、そのうちって方も今もいらっしゃると思うんですけど、サチモスがリファレンスですとかいう方もいらっしゃるでしょうしね。
はい、
はい、
はい、そうですね。
例えばですけども、はい、なんかいろいろ楽しみですね。チルスポットもバンドですしね。はい、
そうです、バンドです。
バンドですからね。はい、ちょっとバンド、2022年バンドなんじゃないかと、うちの部長も言ってるんで、はい、言ってるんで、はい、ちょっとぜひバンド注目してもいいんじゃないでしょうか。ということで、今週のビルボードポッドキャストでございました。それではまた来週も、お聞きいただければと思います。では、本日これで終了です。さよなら。
さよなら。